願います。最近はちょっと温度差がですね激しくて、年を取ってくるとなかなか温度調整が難しくなってきました。もう半袖からですねもう上着着ないと寒いぐらいになってきましてですね、ちょうど季節の変わり目でしょうか。皆さんどうぞ自分の健康に気をつけていただきたいとそのように思います。では早速メッセージに入りますが、一言短く祈ります。愛する神様、感謝いたします。こうして主の日を迎えることができて、皆さんと一緒に礼拝を捧げることができますからありがとうございます。今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強め、礼に満たして主の通り行く管として用いてください。聞くお一人お一人の家にも神様が豊かに臨んでください。今集おうとしている兄弟姉妹がありましたならば、その足を早めて速やかにお送りください。同じ時間にもたえております教会会議の諸教会の礼拝、あなたの名によって立てられた多くのあなたの教会の礼拝が豊かに祝福されますように。主の皆が高らかに褒めたたえられ、あなたの御国が御言葉の宣教を通して実現し拡大していくことができるようにと願います。いろんな、心痛める課題がたくさんありますけれども、主が一つ一つを一つ一つに対して解決の道を与えてくださるように切にお願いをいたします。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。年を取ると昔の話になってしまうんですが、昔にですね、進学校出てから八尾にある母教会でしばらくご奉仕をしました。大街道ではなくて小さな街道もありまして、そこで、御言葉のご奉仕もさせていただきました。ある日曜日の礼拝の日でありましたが、その日私は、自分のことをお明かししたのであります。以前はですね大変、気が弱くて人の前でも話をすることができなかった。当てられたすぐ顔が赤くなってですね、対人恐怖症みたいな、まあそういうのがあってすぐこうね、顔が赤くなるようなそういうもので、そういうものが、教会に導かれてクリスチャンになり、そして牧師になって、そして、皆さんの前で話をすることができるようになりました。これも神様の憐れみと神様の恵みですというそういう話を、したんですね。で礼拝が終わりまして、一人の婦人が私のところに近づいてきて言いました。先生、うちの子供も非常におとなしくて引っ込み思案で、もうちょっとね男らしくなってほしい、みんなの前でこう大胆に勇敢に歩んでほしいって、そういうふうに思ってるんです。先生の話を聞いて大変励まされました、希望を持つことができました。希望を与えることができてよかったなと思ったんですけれども、そんな話をしていただいて主の御名をあがめたことでありました。さて今日はですね、ギデオンっていう人について皆さんと一緒に学んでみたいなとそのように思います。ギデオンという人も後で触れますが、初めは臆病な人だったようですね。気の弱いそういう人であったようでありますけども、神様によって勇士になったという人 人でした。で、先週私たちはモーセの後継者ヨシアという人を見ましたけれども、ヨシアが死んでからですね、イスラエルはどういうふうになっていくか、どういうふうになっていたかというと、モーセとかヨシアのような偉大なリーダーが起こらなくてですね、本当にずっとですね、ヨシアが死んでからダビデ王政が敷かれるまで約まあ200年間と言われておりますけども、暗黒の時代を送りました。で、ヨシアが生きている間は良かったんですけども、ね、その後ですね、民たちは次第に神様の救いの御業を忘れ、世代も変わり、そしてどんどんどんどん、異教の神々の方に心が奪われて不道徳に陥っていきます。まあそういうこう罪を犯してしまうわけです。で、神様はその民たちに、民たちを隣の国に、支配させるようになります。まあ苦しい、経験をするわけです。で、彼らは、困った時の神頼みじゃないんだけども、そういうふうに陥った時に神様助けてくださいと言って叫びます。その時に神様が立てた人たちが獅子と言われた人たちです。獅子記っていうのは14人の獅子、英語ではジャッジスっていう言葉で書かれてあって、裁く人、ね、私たちの聖書は獅子っていうふうになっておりますけれども、その人たちが神様によって立てられていくわけです。14人のこの裁き司、裁く人、獅子が名を連ねています。で、ギデオンという人は、最初の人ではありません。5番目に、立てられた人でありました。新約聖書にはですね、一回しか名前が出てこないんですね。ヘブル書の14章の、今度の水曜日の聖経祈祷会の時に開けますけども、11章の、ところにですね、終わりの方にその名前が、出てくるぐらいであります。で、今日このギデオンという人がどういう人であったのかということを見てまいりたいと思います。限られた時間の中で全部語ることはできません。で、まとめて要約してポイントポイントを押さえてお伝えできればと思っております。で、まず皆さん、ギデオンはどういう人であったのか、最初の、ポイントはですね、先ほどから言っておりますけども、臆病な人から勇士になった人でありました。6章の1節読みますと、1節から見ますと、ギデオンが存在した時代は隣のミディアン人という人たちによって支配されていたことが書かれてあります。まあ、それは先ほど言いましたように、民たちが神様から離れて罪を犯していたからです。6章の、7節あたりから見ますと、無名の預言者が現れてその罪を指摘しております。まあ、そういう時に、主の使いが、あるいは後で見ると神様が現れたというような表現にもなっておりますが、現れてギデオンに語っているのであります。それが6章のですね、11節12節であります。ギデオンはアビエゼル人ヨアシュに属する子供であったというふうに書いてあります。ヨシアが、まあ、ヨセフの子孫だと言いましたけども、この人もヨセフの、ね、この間皆さんこれ 見てください。受付でお渡ししましたけれども、 ヨシアはヨセフのエフライム族に属しておりましたが、ギデオンはマナセ、ヨセフに2人の子供が生まれてエフライム、マナセ、マナセの系列をの人が、ギデオンであったということが、その、人物の略図を通しても理解していただけるかなと、そのように思うんですけれども、彼は、神様が現れた時に何をしてたかというと、いつものような仕事をしておりました。ブドウの踏み場で、ね、昔はブドウは大きな入れ物に入れて足で踏んで汁を出すっていうような方法が取られてたようでありますけれども、そのところで小麦を売っていた。そしてそこにミディア人から隠れるためであったとあります。ミディア人を恐れて、そして、隠れて仕事をしていたということで、そのギデオンに対して主の御使いが現れて言った言葉が12節です。力ある勇士を主があなたと共におられます。力ある勇士を、最初から彼は力ある勇士であったわけではありません。今言ったように隠れるような人でありました。その彼に神様は語っています。あなたと共におられるという言葉は後でまた16節に語られておりますが、聖書によく出てくる言葉ですよね。私はあなたと共にいる、恐れるな、何度も聖書を通して語られている言葉であります。で、ギデオンはこの御使いによって語られたことに対して反応をしております。反論をしております。13節、ギデオンは御使いに言った。主よ、もし主が私たちと共におらんなら、なぜこれの全てのことが私たちに起こったのですか。主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って先祖が伝えたためのあの驚くべき御業は皆どこにあるのですか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されたのですか、とこう問いかけております。なぜですか。私はその理由を知っております。なぜミディアン人の手に渡されたのか。それは彼らが神様から離れてしまって罪を犯してしまったからです。まあそのことを取り上げて、どうしてあなたは共にね、いてくださるならばこのようなことをなさるのですか、とこう問いかけております。それに対して御使いは、行け、あなたの力でイスラエルのミディアン人の手から救うのだよ、私はあなた方をあなたを使わすのではないかと語りました。ここは皆さん、モーセに語られた言葉によく似てますよね。モーセよ、行け、エジプトに行きなさい、そこで苦しんでいる人の民を救うのだ、私があなたを使わすのだ、一緒に行くのだ、そうおっしゃった言葉を思い出します。で、ギデオンはそれに対してどう答えていますでしょうか。はい、神様、わかりました、行きます、そう言っておりません。尻込みをしております。あのモーセも尻込みしました。なんて彼は答えているか。主よ、どうすれば私はイスラエルを救えるのでしょうか。ご存知のように私の子族はマナセの中で最も弱く、私は父の家で一番若いのです。私の部族は最も少なく最も弱い、そんな私に何ができるのですか。私はまだお若い、誰も私についてくるような人はいません。まだみんなから信頼を受けていません。まあそんな気持ちであったでしょう。尻込みをして いるのであります。16節、主はギデオンに言われた、私はあなたと共にいる、一人を撃つようにミディアン人を撃つと、こう続けて励ましておられます。私は、神様はあえて臆病な人や弱い人を、あるいは力のない人を選ばれるお方であるということを、今日のところからも、あるいはまた聖書全体からもおっしゃるのであります。モーセもそのような人でした。私は人々の前に立って語ることができません、雄弁ではありません、重たいのです、口が重たいのです、誰か私の代わりに使わせてくださいって尻込みしたところがあったではありませんか。神様は皆さん最初から勇敢な人、力ある人、強い人、知恵のある人、そのような方たちに声をかけるのでしょうか。いいえ、荒削りの、あるいは弱い臆病な人、そういう人たちに声をかけて選ばれるのであります。私たちが自分の弱さや足らなさを知ることは非常に大切なことだと思います。なぜなら神様はそのような人を用いるからです。自分は弱い、自分は力がない、ふさわしくない、そのように思う人を神様はあえて選び、立て、用いてくださる方ではないでしょうか。開きませんけどもね、第一コリントの1章の26節から30節のところ、後で皆さん開いてください。神様は取りに足らないものを選ぶ、選んだと書いてあります。誰も誇ることのないためだと聖書の中に書いてあります。ギデオンは臆病な人でありましたけれども、神様によって力を得て、神の霊によって変えられ、勇敢になっていった人でありました。それが一つです。二つ目です。彼は信仰の確信を求めた人でありました。印を求めたというところにそれを、見ることができます。ギデオンという人は、ユニークな不思議な人だったなと思うところがいくつかあります。今日の箇所、あるいは一番最後のところにおいてもですね、神様が言ったこと、御使いが言ったことを本当にそうなのか、その印を見せてくださいと1回じゃなくて3回も求めているんですね。1回目がですね、この19節から、22節の箇所であります。その前に17節、もし私が御心にかなうのでしたら、私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください、ね、あなたの言ってることが本当であるという印を見せてください、目に見える形にしてください。どうしたでしょうか。ギデオンはこの見つかりのためにのもてなしのために小ヤギをほふり、粉でパンを塗りパンを焼き、そしてカゴに入れて持ってきました。岩の上にそれを据えました。すると御使いが杖を先伸ばすると、肉と種なしパンが 日が下ってきて焼き尽くしたと。それを肉と種なしパンを焼き尽くしてしまった。主の御使いはいなくなった。確かに主の使いが現れて来てくれたのだ。その言ったことを彼はその印を見て信じることができた人でありました。このような印を求めているのはですね、皆さんここだけじゃないんです。6章の最後のところを見てください。36節から40節、ここも不思議なことが、書かれていますよね。また印を求めているんです。イスラエルの民をあなたが救ってくださるというその印は何ですか。羊の毛を刈る季節だったのでしょう。羊の毛をその場所に据えました。狩り場のところに据えました。でここに梅雨が降りて周りは乾いているならば信じます。でその通りになりました。でそれでもういいですということもあるでしょうけれども、神様あなたがお怒りになられるかも分かりませんけど、もう一回お願いします。今度は羊の毛が乾いたまま周りが、そして梅雨が降りるようにしてください。その通りになったと書いてある。神様も忍耐深いですね非常に神様、それでもギデオンの要求を受け止めてくださいました。この印を求めたということ、私は言葉を変えると信仰の確信を求めた行為であったのだろうと思うのです。彼は疑い深い人だったのでしょうか。あのトマスのように十二人の弟子のあのトマス、イエス様の釘の跡に手を入れてさ見なければ信じない。イエス様おっしゃいましたよね、見ないで信じる者は幸いなり。印を求めるということは悪いことなのでしょうか、良いことだったのでしょうか。神様は今日のところでそれを許しておられます。そして答えておられます。私はギデオンは神様を信じる人でありましたけれども、さらにその確かめた信仰の確信を追い求めた人ではなかっただろうか。それを神様は受け入れてくださったのだと思うのです。皆さん、私たちは何か印を求めるでしょうか。こうすれば信じます、こうなれば見て信じます。あまりそういうことをしないのかも分かりません。でも印に変わるもの、確信へと導くもの、それは何でしょうか。それは私たちにとっては神様の御言葉だと思うんです。神様、このことは御心なんでしょうか。まだ私には平安がありません。あなたの御心を示してください。それはどこに求めるのでしょうか。神様の御言葉を求めて与えられることによって神様が確かに示しておられるんだ。そのことを私たちは 受け止めていくことができるのではないかなと、そのように思うのであります。ある方が教会学校の、教師になろうとするときに、私は本当に教師としての賜物があるんだろうか、悩んだそうであります。何か印を求めようとしたそうであります。そしたら教師になろう、先生が言いました。まず準備をして、お話を準備して、子どもたちの前に立ってお話をしてください。準備して、そして備えてやってみてください。でその先生とは準備をしてお話をしたそうであります。そこで平安が与えられ、ああ神様は私をそのような働きに召していてくださってるんだなということを受け止めることができて、そしてその働きを始められました。私たちは何か印を求める、まあユデオのようなものではないかも分かりませんけれども、でも神様に信頼して求めていって、そして与えられていく、そのようなことってあるんではないかなと、そのように思うのです。確信を、信仰の確信を求める人であります。クリスチャンの人で私はまだ救われているかどうかわからないっていう、そういう人を見ます、出会うことがあり、私は死んで天国に行けない、はっきりわからない、罪が許されているかどうかわからない、そういう人たちもいます。どっかでもどうぞそういうのじゃなくて、求めて御言葉によって、神様の御言葉を信じることによって確信を得てほしいと思うので、確かに天国に行くことができます。私はクリスチャンです、罪を許されています、永遠の命を約束されています、そういう信仰確信を持っていただきたいなと思うのであります。さて3番目であります。ギデオンは神様により頼むことを学んだ人です。この学んだ人に私は強調点を置きたいなと思うんです。7章に入りますと、ギデオンとその彼らの町を治めていたミディア人との戦いが記されてあります。どのような戦いだったのでしょうか。普通の戦いではありませんでした。まず人数において大差がありました。ミディアン人の人数はイナゴの大群とあります。砂、海辺の砂のような数、なんと13万5千人の兵がいたと8章の実説に書かれています。ギデオン側は何人いたのでしょうか。7章の3節ですね、2万2千人が帰っていき、1万人が残ったということですから、3万2千人の人たちがいたようであります。3万2千対13万5千、普通に考えたら勝ち目はありません。でも聖書はですね、不思議と神様がですね、数がまだ多い、減らしなさい、二節のところで、なぜならばもし勝ったならば自分たちが勝ったのだと誇るから、私に栄光を期するということをしないからだと言ってですね、もっとね、それでも減らせ、それが3万2千人から1万人、1万人に残ったわけです。さらに見ていくとですね、1万人から300人へと減らされました。 減りました。1万人から300人に減っていくのであります。たった300人。どうしてこの分けたかというと、水辺で水を飲む方法で分けました。犬のように膝をついてペロペロと水を舐める人は外し、手ですくって水を飲む人を残しました。それが300人。敵がパッと襲ってきてもすぐ対処できる人を選んだのでしょう。皆さん、3万2000人から1万人、1万人から300人となってきました。300人でどうして勝てる見込みがあるのでしょうか。でも聖書を見ていきますと、その300人でミディア人を撃っているのであります。どういう方法が取られたでしょうか。もちろん神様が誤解にされました。夢の中でミディア人たちにね、恐れを与えました。ギデオンとその友達は何を手にしたかっていうと、角笛からの壺、その中に松明を入れていたようであります。もちろん剣も持っていたでありましょう。どうしたか。夜中敵地へと入ってきまして、角笛を吹き、壺を割って、空の壺を割って、主のため、ギデオンのため、一斉に声を上げたのである。それだけです。主のため、ギデオンのためだ。敵は、まあ、奇襲をかけられ、まあ、パニック状態になって、なんと同士討ちが始まって、もうそうなったら負け戦ですよね。士気も弱り、ミディア人の人たちは逃げて、息を追いかけていって勝利を収めるのであります。私は、ギデオンは自分たちが少数であるということから、主により頼むことを学んだ人たちであったのではないかと思うのです。大勢いたらどうでしょうか。皆さん、主に頼るのでしょうか。自分たちで勝つことができると思うでしょう。お金がたくさんあれば神様により頼むのでしょうか。多くの富があり、多くの財産があれば、神様は助けてくださいという信頼の度合いはどうなるのでしょうか。ない時にこそ、少ない時にこそ、神様助けてください、そういうことを学んでいくのではないかなと思うんです。神様はまだ多い、300人、300人対13万、どう立ち向かって勝つ勝ち目があるのでしょうか。主の戦いだと言って勝利を得ることができたのであります。私たちクリスチャンは日本において少数派であります。メロナイトはそのさらに小さな群れであります。私たちに敵対する勢力は巨大であります。 1% 対 99% という構図になります。 もっと増えていかなければなりません。もちろんリバイバル、先ほど司会者の方がリバイバルが起こりますようにというお祈りがありまして、ああそうだアーメンと祈ったことでリバイバルが起こって 1% の壁をね突破していかなければならないとも思います。小さな群れであるということに対して安住するわけではありません。でもそういう私たちは弱い力のないものでありますけれども、神様は期待しておられると思います。主により頼むこと、もっと私を頼れ、もっと私に祈れと願っているんじゃないだろうかなというふうに思います。あの少年ダビデが巨人ゴリアテに立ち向かったようなものであります。神様は少数派である私たちを愛しておられるし、用いようともしておられると思うんです、ね。まあ、300人のような僭越で、選ばれた人たちであるかも分かりません。あのね、相撲でですね、あの昔ね、あの昔って今もいると炎鵬っていう関取がいましたね。ちっちゃい体どんどん幕内に入りまして、みんなを楽しませてくれました。小さい体なのにですね、あのごついお相撲さん下からこう入ってきて、足を持ってひっくり返したりとかね、もうやっつけた時にはみんなが喜んでるんですよね。やったって喜んだということであります。私もですね楽しみにしておりましたが、小さいものが大きいものを倒すっていうのはなんかこう感動的ですよね。神様は私たち小さな存在をどのように見ておられるのでしょうか。どのように期待しておられるのでしょうか。私たちのすべきは何だと語っているのでしょうか。ギデオンから学ぶことがいっぱいあるように思います。終わりなければなりません。もう一度ですね、皆さん四式の6章の12節を皆さんと一緒に、読みましょう。あなたに語られている言葉です。12節一緒に読みましょう。主の使いが彼に現れていた力ある勇士を、主があなたと共におられる。力ある勇士を、主があなたと共におられる。神様はこんな私たちを力ある勇士よと語っていてくださる方であります。お祈りをいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。ギデオに語られたあなたの言葉を学ぶことができました。本当に隠れるような人でありましたけれども、主の声を聞いて神様の働きようになった方でありました。納得いかないこと、まだ確信できないことをさらに求め続けた人でありました。そして神様により頼んだことを学んだ人でありました。主よ、どうぞ私たちもギデオンのようにあなたによって整えられていくことができますように、神様どうぞ助けてください。 小さいなりに弱いなりに神様の力をいただいて、この日本の選挙のために共に立ち上がり、労することができるように我らを助けてください。いろんな困難な時代でありますけれども、主を信じる人たちが起こされるリバイバルへと、この国があなたの霊の力によって救われ、リバイバルが起こされるようにと切に願います。そのために小さな私たちを神様が用いてくださるようにとお願いをいたします。これらの感謝と願いを主の御名によって祈ります。アーメン。